委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査、町の問題課題の改善対策を議論します。総務建設。住民から行政手続きの不備についての調査依頼があったときに、担当者以外で利害関係のない第三者が調査をすることを求める。審査結果。担当課から、行政不服審査法が制度としてあるとの説明を受けました。委員から、第三者の調査はそれなりの理由が必要、現実的でない、既存の制度を利用すればよいなどの意見が出され、賛成なしで不採択としました。選挙のルールは存在しているが、大きな違反以外は罰則を適用することが難しい。選挙管理委員会は候補者に法律だけでなく倫理的な面も含め、住民の代表としてふさわしい選挙活動の指導をお願いしたい。審査結果。担当課から、違反取り締まりは警察が所管となる、また指導は公正な選挙の執行の観点から問題との説明を受けました。委員からは、本陳情は審査になじまないなどの意見が出され、賛成なしで不採択としました。委員長近藤昭一。教育民生。国と県に小学校及び中学校の給食費無償化を早急に促す意見書の提出を求める陳情。審査結果。委員からは、給食費に限らず義務教育費にかかる家庭の負担を包括した形での支援を望むとして、趣旨了承を求める一方、自治体の努力だけではなく、国、県にも後ろ盾をお願いしたい。給食費に絞った意見書で後押しすべきとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国と県に対し意見書を提出すべきとしました。中学校給食の様子の写真があります。女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書の提出を求める陳情。審査結果。委員からは、批准は次へ進めるための大事な流れであり、賛同する。いろいろな人が住む世の中を真っ当にするには、国に代わってもらわなければならない、との意見でまとまり、全会一致で採択しました。委員長、石岡実生。議会広報。議会改革。モニター制度導入。広報に限らず、議会運営として改めて議論をする。デジタルリテラシーの向上。研修会を実施する。議会白書の作成。議会を開設した冊子、電子版を作成する。若者の政治参加の促進。議会と交流を深める取り組み。報告会の開催。年2回以上開催する。ホームページの住所開示。掲載の仕様を確認する。LINE 公式アカウント開設。無料プランでは運用が難しく、研究していく。一般質問資料のネット上公開。 ルールの作成等を公開している議会の調査をしていく。視察受け入れ。1月31日に静岡県清水町議会が来庁し、広報校長について意見交換をしました。委員長荒井直彦。議会運営。陳情。調整に関する陳情取扱いの改善検討を求める。提出される陳情は、議会運営委員会で取扱いを協議し、審査除外としたものは、委員会へ付託せず、議員配布だ。陳情内容まで協議されないため、付託後の委員会審査で、審査除外と判断されることがあり得る。この場合、議長に差し戻して審査除外とするか、結論として審査除外とするかなど、陳情取扱いの改善検討を求めているものです。審査結果、委員から、以前に不採択とした陳情と同内容であり、考えは変わらない。当委員会として検討できているとの意見が出され、採決の結果、賛成なしで不採択としました。町議が開発事業者と個人的に関わることに注意をする。マンション建設の計画前に、町議会議員が建設事業者と一緒に地元町内会長宅に挨拶に来たが、町民の代表として選ばれた議員は、住民のために町を良くする活動に専念してもらいたい。として、町議が開発事業者と個人的に関わることに、注意をするよう求めているものです。審査結果、委員から、当委員会では事実調査もできず審査になじまない。政治倫理審査会で扱うべきもの、等の意見が出され、採決の結果、賛成なしで不採択としました。議会改革、通年議会制導入。根拠条文である地方自治法第102条第2項で運用することに決定しました。視察受け入れ。1月24日に熊本県御船町議会。2月1日に福岡県立ち洗い町議会が来庁しました。議会の情報発信、共有、議会 BCP の取り組みなど、説明・意見交換を行いました。委員長、土佐陽子。総合計画特別委員会。基本構想骨子案。構成や期間に関する計画の基本的事項を新たに設け、基本計画の最初に基本計画の体系を位置づけることとなりました。基本計画骨子案。基本計画第1期の骨子が示されました。新たに設けられた基盤分野における基本的な取り組みに、委員から多くの指摘や意見等がありました。委員長、町寺真嗣。クリーンセンター再整備に関する特別委員会。所管事務調査。再整備工事進捗状況。ゴミ計量器設置工事と宅板土留め工事が進んでいるとの報告を受けました。建築確認申請が難航し、 工事への影響を質問したところ、3月には申請完了見込みとの説明がありました。分別収集体制。生ごみ資源化処理に関する制度設計案と、生ごみ分別収集にかかる住民説明会等スケジュール案が示されましたが、先の予算特別委員会から清掃費を減額した修正案が提出されました。担当職員から当委員会の意見を伺いたいとの要望があり、収集回数や住民説明会開催、委託収集の賛否等、全委員からの発言を促しました。これらの意見を参考に、制度設計、パブリックコメントや住民説明会等、町民への周知を考えるよう申し入れました。委員長、金崎久。総務建設常任委員会視察報告。1、京都府京都市ポント町通り無電柱化事業。電柱や電線類を取り除くことで魅力的な街並みを保全再生し、地域のさらなる活性化を図るとともに、都市防災機能の向上、安全で快適な歩行空間の確保を目的としています。1.6 から4.4メートルと道幅が狭く、重機が使えないため、ほとんどが人力での工事であること、夜間のみの工事のため、その都度埋め戻しが必要なこと、地下の季節のライフラインのメンテナンスの確保問題、無電柱化に不可欠な地上機器の設置場所の問題など、多くの苦労があったと伺いました。季節のライフラインとの融合は、ポント町方式と呼ばれる小型ボックスに電線や通信ケーブルを収納し、地上機器は民有地への設置を協力していただいて、町の景観に調和する外観としました。行政のやる気と住民の合意形成が必要で、行動を起こすことが必要ではないかと感じました。2、兵庫県芦屋市、無電柱化の推進。無電柱化率日本一であり、数少ない無電柱化推進条例を施行し、市当局と議会が一体となって無電柱化に取り組んでいます。条例では、市の責務、関係事業者の責務、市民の協力が挙げられ、特に電柱電線の設置または管理を行う事業者は、地中化には積極的にならないため、条例化で責務を明確にすると同時に、住民との交渉にも市職員が同行するなどして、住民の協力を得る努力をしています。また条例では、市の無電柱化推進計画の策定を義務付け、事業者には電柱の撤去と新たな電柱を設置しないよう求めています。行政と議会が一体となって進めるには、条例化は不可欠ではないかと思われます。京都市門戸町の無電柱化、ビフォーアフターの写真があります。京都市ホームページより。